さて、そういった趣旨の番組リュケイオン研究塾ですが、まずは最初のコーナー、私の一押しに出演していただく広島県医師会の若手役員のお一人、落ち久保博之先生にご登場いただきます。落ち久保先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
落ち久保先生は広島市西区小本町の医療法人有心会落ち久保外科循環器内科クリニックで理事長兼院長を務めておられる外科のお医者様です。落ち久保先生はこの番組の中で小野塾棟代理とご一緒に私の一押しというコーナーに隔週で出演していただきます。それではここからの進行役、小野塾棟代理にお任せしましょう。よろしくお願いします。
はい、さて落ち久保先生には世界名言の旅というタイトルで各国の偉人や時代を代表する人の名言にまつわる話を聞かせてもらうことになっています。本日の一押しはどんな人の名言を紹介してもらえますか。
はい、今日は映画監督のアルフレッド・ヒッチコックの言葉です。紹介します。笑うことができる限り人はまだ貧乏ではない。もう一度繰り返します。笑うことができる限り人はまだ貧乏ではない。
なんかすごい感じがありますね。落ち久保先生、この言葉はどういうところ感銘を受けられたんですかね。
はい、この言葉を知ってですね、最初の印象は映画界でサスペンスの神様と言われる人が残した言葉とは思いませんでした。コミック映画で作る映画監督が観客に向け笑うように送った言葉かなと想像いたしました。しかしよく考えるとヒッチコックが実は自分の人生を振り返った末に発した貴重な言葉ではないかと考えまして、ヒッチコックの人生に強く興味を感じたということです。
それじゃあヒッチコックってのはどういう人だったのか、まず生い立ちを教えてもらえますか。
はい、ヒッチコックは1899年8月13日イギリスのロンドンのレイトンストーンで生まれます。一家はイングランドでは少数派であるアイルランド系のカトリック教徒でした。彼はカトリックの寄宿舎付きの学校に入学しましたが、シャイで友達が少なく孤独な学校生活を送っていたそうです。その学校を卒業した直後、14歳の時ですが父親が亡くなってしまいます。そして15歳の時ケーブル会社に入社し、海底電線の電源測定をする技術部門で働きながら、ロンドン大学の美術学科で夜間コースらしいんですが絵の勉強をしました。
映画と全然関係ない仕事をしたり大学での勉強、絵の勉強をしたりしてたんですね。
そうですね、後々にこれは彼の作品に大変寄与しているところになります。ヒッチコックは学生時代アメリカの映画会社フェイマスプレイヤーズラスキー、これはあまり聞いたことはないかもわかりませんが、この会社は後のパラマウント映画なんですけれども、そのロンドン支社に字幕係として採用され、映画人としてのキャリアをスタートしています。当時の映画は当然サイレントで、手書き文字による字幕をつけることが一般的でした。ロンドン大学の美術学部で絵画を学んでいたヒッチコックは、デザイン的に工夫を凝らした字幕作成を手掛け、3年間で10本以上の映画に携わったと言われています。ヒッチコックは字幕に限らず積極的に映画の各種業務に関わり、社内で高い評価を得ています。
そんないろんな仕事をしていたヒッチコックですけども、映画監督の仕事をするようになったのはいつからなんですかね。
はい、彼は映画スタジオのスター監督だったグレアム・カッツの下で脚本、助監督、編集、そして美術監督といった様々な職種を経験し、作成技術を学びました。このグリアム・カッツ監督は実はとんでもない女たらしで、ベルリンで撮影中に愛人と蒸発してしまうという事件を起こしてしまいます。そしてプロデューサーがヒッチコックに、どうだ監督として一本撮ってみる気はないかと持ちかけたのが運命の転機でした。その気は全くなかったヒッチコックですが、突然映画監督の道を歩み始めます。しかし彼が撮った最初の作品はメロドラマ快楽の園という映画でした。 後にサスペンスの神様と呼ばれるヒッチコックですが、その処女作品はとても通俗的な恋愛劇だわけです。
なんかちょっとイメージが全然違いますね。あの快楽の園ってメロドラマというなんかちょっとピンクっぽいのタイトルだけど、サスペンスで私らはもうヒッチコックったら知ってるんですけども、いつ頃からサスペンス映画っていうのを作り出すんですかね。
はい、ヒッチコックが監督を務めた3作品目なんですが、下宿人と言います。これは有名なキルサクジャック事件をモチーフに、ブロンド美女ばかりが襲われる謎の連続殺人事件を扱った作品ですが、1927年に公開されると興行的に大ヒット、ヒッチコックを世に送り出したサスペンス映画の第一作となりました。ヒッチコックは前年の1926年にアシスタントディレクターであるアルマ・レベルと結婚、家庭生活も安定し、以後数々のヒット作品を生み出してアメリカのハリウッドからも注目されるようになりました。
その頃はまだだからイギリスでずっとやってたわけですね。
そうですね、
アメリカへ渡って確かあのヒッチコックってのはさらに有名になりますよね。活躍しましたよね。
はい、ヒッチコックは1939年風とともに去りぬで知られる剛腕のプロデューサーのデビッド・セルズニックと組んでアメリカで映画作成を始めます。1940年アメリカで初の作品レベッカを作成し、その年のアカデミア作品賞を受賞、その後もセルズニックと組んで映画作成を続けます。しかしヒッチコックにとってこの時期は異国プロデューサー主導の映画作りに始めず、実は不本意な作品が多かったようです。
じゃあヒッチコックが自分で作りたかったというようなその本来の個性を発揮するようになるのはかなりあのアメリカへ渡ってから後のことになるわけですか。
そうですね、アメリカに渡って約10年後となります。ヒッチコックはセルズニックの元を離れると水を得た魚のように活力を取り戻し、次々と実験的な野心作を発表します。ケイリー・グラントやジェームス・スチュアート、グレース・ケリーといったスター俳優と組んで、めまいや北国線進路を取れなどのヒット作を連発しました。これに先立ち1955年、ヒッチコック自身がホスト役として出演するテレビ番組ヒッチコック劇場がスタート。この番組はテレビ界にミステリードラマを定着させるきっかけとなりました。こうしてヒッチコックは映画テレビの両メディアで大きな足跡を残した巨匠となったのです。
巨匠として一生を得るんですかね。晩年も順調にいってたんですか。
それがですね、彼は演技経験のない金髪モデルのデイビー・ヘトレンっていう女性を溺愛し、彼女を主役に起用し、実は彼女にのぼせ上がってしまいました。その後名声をはじめ、晩年は凡庸な作品が目立つようになったと言われています。しかし創作意欲は晩年も一向に衰えませんでしたが、逆にそうした創作意欲の強さから弱くなっていく一方の自分の肉体に対して自暴自却な気持ちになるようになり、アルコールに溺れるようになりました。そして1976年ファミリープロットが最後の監督作品となったのです。
で、作品があんまりヒットしなかったということで彼の評価っていうのは下がってしまうんですかね。晩年はどうなんですかね。
いや、実はそれが今までの経歴あるいは作品っていうのが大変評価し続けられ、1979年にはアメリカ映画協会から功労賞を贈られ、そして翌1980年には出身のイギリスのエリザベス2世からナイトの称号を授けられるなど、晩年も彼の功績を評価する受賞が相次ぎました。この時期ヒッチコックは妻アルマ・レベールに深い感謝するようになり、腎不全を患った後も絶対に妻より先に死にたい、彼女なしでは生きていけないからと訴えたといいます。最後にもう一言ヒッチコックの言葉を紹介しましょう。英語で言います。 If I want to be myself, who will? 日本語で紹介します。もし私が自分らしくなければ一体誰が。映画と女性を深く愛し個性的な人生を貫いたヒッチコックの人柄を表す言葉ではないかと思っています。
すごい波乱万丈の人生だった感じですね。
そうですね、
先生、はい、本日は大変面白い話を聞かせてもらいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、小野塾東大理、 落ち久保先生、とっても興味深いお話ありがとうございました。以上、私の一押しのコーナーでした。